私の心の日本茶デフィーカ。
皆さんこんにちは、日本茶デフィーカへようこそ。さあ今日はですね、スタジオに今めちゃくちゃいい香りが広がってるんですよ ね、
すごくいいんですよね。
ちょっとこの茶、もしかしてオスカルさん、今年積んだ新茶でしょうか？
そうなんですよ、もう本当に届いたばっかりですね。
嬉しい。ちょっと早速いただいてもいい
ですか？あ、どうぞどうぞ、せっかく
な。今入れたてなんですけれども、うん、何これ、この香りがすごいですね。
すごいですよね。
口の中にこのね、湯飲みに入ってる状態でもすごいいい香りがするんですけど、口に入れて飲み込んで、またこの上って、この香りがね、
うん、
すごい美味しいですね。え、これ何の、どこのお茶ですか？
この間行ってきた、はい、ザベリーファースト、
私が積んだお茶ですか？ もう
入ってると思いますよ。そうですね、あのチームセンチャイズムっていうか、あの、
はいはい、
4人で行ってきたんですよね。
そっか、じゃあもうあの日のお茶が今この目の前にあるんですね。
そうなんですよ。で、まあ、4月4日、うん、で我々は今収録してるのは4月の、
8
ですよね、
はい、
4日前に積んできたお茶、まあ、それが出来上がって昨日の朝に届いたんですよね。
うん、まさにもう出来たてほやほや。
そうなんですよ、
うん、でもね、多分今ポッドキャストを聞いてくださってる方の中には、あれ4月なのに新茶って、多分頭にハテナマークがねいっぱい浮かんでる方が多いと思うので。
そうですよね、
はい、ちょっと今日このお茶がどういうお茶なのかも含めてね、オスカルさんにいろいろ聞いていきたいなと思います。はい、でこれあのセンチャイズムのラインナップの中に実際に入ってるものなんですよね。
あ、そうですね、うん、あのザベリーファーストっていうお茶なんですけれど、どうでしょう、もしかするとこれをアップするときにもう通販サイトの分がもしかするとないかもしれないんですよね、なのでまあちょっと番組の最後にまた新販売とか、案内したいと思います。まだまだ、残っていますので、あの気になる方はぜひ、ということでなんですけど、なんか今日はねポッドキャストで良かったなと思って、テレビとかじゃなくて、
そう、私さっきちょっと気づいたんです。オスカルさんの顔がねやや赤目というか、あの、
そうですね、多分どうでしょう、なんかまあ普通の日本語で言うと、あの顔がやばいっていう感じですかね。なんかね、もう日焼けプラス、クマもなんか出没してますね。なんか結構紫色、センチャイズムのパッケージでいうと、もうラブアットファーストシップの紫色がなんか目の下になんか、まあなんか塗ってあるような感じ、
うん、
新茶の疲れですかね。でもすっごい楽しかったですよね。
はい、ということで、そのもう日焼けするのもね忘れて、オスカルさんが夢中になるぐらいそう、私も実は今回一緒に行かせていただいたんですけれども、うん、茶摘みね、やっぱりあの時のなんていうのかな、まあ、茶園に着いた時にすごくいい香りが風に乗ってくるんですけど、うん、あのお茶を摘むのって本当にね、なんかマインドフルネスですよね。
そうですよね、うん、ちょうどまあ、前回ゾーンに入るっていう話にしたんですよね、はい、茶摘みってまさにそうですよね、うん、なんか無心になるっていうか、
そうそうそう、で私が見た時はもうオスカルさんゾーンに入られてましたねもうそろそろ終わりますよっていう声掛けをもうなんか聞こえないぐらいでもうゾーンに入ってて、
そう、でも逆になんかそのゾーンになるのすごくいいんですけど、はい、あの実はその茶摘みっていうか、チャイニック目的は もちろんお茶は摘んでるんですけど、ただそれだけじゃなくて結局いろいろ撮影とか、まあ、今回もいろいろと、手伝っていただいて、マリコのチャイン、結構急斜面なんですけど何度も登ったりとか降りたりとか、あの動画とか、あとまあインスタライブもやってたんですけど結構大変なんですよね。なのでなんかただ無心になってなんかゾーンに入るだけじゃ結構バテるんですよね
、はい、なんかこのお茶ね、どんなところで作られてるのかってもし気になる方がいたらぜひ当日ねインスタライブした時に、うん、オスカルさんが 山登りをする様子が動画になってるので見ていただければと思うんですけど、私が初めてマリコに行ったの今から3、4年前くらい
ですかね、
多分初めてだったと思うんですけど、うん、行った時にすごいびっくりして、うん、本当に急なんですよね。こうなんか何度とか測ったことないんですけど、まあまあこう登り降りするとかなり汗だくになって、
うん、
そうで、そんな斜面なんですけど、登って振り返ると駿河湾の方まで見渡せるっていう、すごく素晴らしいところで、うん、いやでも今回はね本当にお天気にも恵まれて、うん、すごくいい茶摘み日和ですね。
そうなんですよ、これは毎年なんか緊張っていうかなんか、うん、すごい混ざってるんですよね、気持ち的に。なんか大好きな場所なんですけど、なんかじゃあ天気が悪かったら、例えば雨が降ったりすると当然のことに、茶摘みはキャンセルになったりとか、あともちろん春の早いお茶なので霜が降りないかなとかって結構そういう心配もあったりとか、まあ関わり始めても今年で8年目だったんですよね、私が茶摘みに参加したの
は。そうなんです
ね、今まで全く問題なくて、なのでそんなに心配しなくてもいいんでしょうけど、やっぱり気になるんですよね。でも始まったらもうマリコの茶園ってちょっと祭り的な感じっていうか、まあ、感覚、大体結構メディアも来るんですよね。これは本州で一番早い新茶なんですよね。もっと早いところっていうと、まあ、鹿児島県の種子島とか3月末とかに積んだりするところはあるんですけど、本州の中で一番早いところなんですよね。となると結構ワクワクっていうか、ワクワクプラス緊張感と、もうとにかくもうものすごいエネルギーがなんか集まってる場所なんですよね。多分まあ葵ちゃんもなんかそれを感じたんじゃないかなと思います。
うん、
どうでしょうかね、うんうん、その辺。
あ、そうですね、やっぱり気持ち的にももちろんね、5月に入ってからわーって一斉にこう始まっていくお茶のシーズン、あの時にも盛り上がるんですけど、うん、やっぱり一番最初っていうね、特別な思いがあるプラス、私実はここで取れるその混同和製が本当に好きで、
うん、
なんかシングルオリジンのお茶にこうハマっていった、そのなんか私を導いてくれたお茶がまさに混同和製
なんです。それすごいですね。
うん、で初めてその飲んだ時に、お茶ってこんな香りがこのお茶の葉っぱの中に隠されてるんだみたいな、すごくもう鳥肌が立ったというか、うん、それぐらい私にとってはとても特別なお茶なので、うん、そのお茶を摘み取る初日にもうその現場に自分が行けるっていうのはすごく嬉しいことだなと思って、まさに私もで、ね、心の中でお祭り気分ですね。うん、
そうなんですよね。うん、いや私も、まあ、たまたま、まあ、ご縁があって、
うん、
その静岡に住んでた時に、
うんうん、
初めて行ったんですね。初めて行ったっていうか、もう静岡の研修期間が終わって、で、ちょうどマリコの、まあ、その近藤和っていう品種の摘み取りが本州で一番早いところに行く機会があって、でもうなんていうんですかね、まあ、さっき葵ちゃんが言ったように、もう自分がそこでまあ茶摘みできるというか、もうそれに参加できること自体それだけで十分に幸せなんですけど、その夜に工場で出来上がったアラちゃんまで拝見できて、もうこれすごいお茶なんだなと思って、これだいぶ前なのでもう私の本とかもないですし、もうティーブランドもないし、もうまあ、言ってしまえばなんか実績がない、ただのお茶好きのまあ、外国人みたいな感じで、いつかねこれティーブランド、まあまあ、できたらラインナップに入れたいなとずっと思ってたんですよね。
それが今から8年前ってことですか。
そうですね、そうですよね、2016年の4月の、まあ、何日だったのかちょっと覚えてないんですが、大体毎年まあ4日5日とか6日とかそんな感じ。いやもう本当になんて言うんですかね、もうすごい、まあ、自分の中では特別な場所。結構新茶の時期じゃない時にも訪ねたりして、意外と近いんですよね、静岡駅っていうか、例えば他に今ティーブランドに入ってるお茶は結構山の奥の方のお茶が多いんですよね。なかなかは行こうと思ってもなかなかまあ余裕がないと行けない場所が多いんですけど、マリコは意外となんかまあちょこっとなんか 訪問しようと思えば。なので、なんていうんですかね、なんかすごくあそこに行くと、いろいろと、まあ、思い出もたくさんあるし、なんかすっごい好きなお茶でもあるし、もう何なんでしょうかね、他の場所にはないエネルギーがなんかやっぱ溜まってるんですよね。
本当に今となってはね、このザ・ファーストとザ・ベリーファースト、もうセンチャイズムを代表するお茶ですよね。もうそこまでもうたくさんの方にね手に取っていただいて、結構リピートねしてくださるお客様も多いって話を、
そうですね、なんかまあ、はい、おちゃんがさっき言ってくれたように、その、シングルオリジンの良さっていうか、まあ面白さを、まあなんていうんですかね、まあ、それに注目したきっかけとなったっていう、
いや本当にそうなんですよね。シングルオリジンのお茶って一口に言ってもお茶それぞれによって、例えばなんでしょう、よくアスカラさんがあのオーガニックのお茶を朝飲むのが好きって話をしてたりだとか、ああいうお茶ってなんか毎日飲んでいて、あやっぱり好きだなってこうしみじみこう染み込んでいく良さっていうのがあったり、あるいは他の品種のお茶で一口飲むと、えこの香りなんだろうってっていう、すごい自分の中で新しい発見をくれるような、すごいなんていうか、なんか弾けるような感じの、すごいインスピレーションをくれるようなお茶があったりとか、いろんな性格のお茶があると思うんですけど、この近藤和瀬っていうのはもう本当に他にない、なんていうのかな、そう、私はちょっともうラブが強すぎてちょっと熱くなってしまうんですけれども、
いいですよ、どうぞ、
はい、何回飲んでも
どんどん愛情表現
すごいなと思って、で今回ね、その山の上の茶園のところで、冷茶でね、ちょっと茶摘みの休憩時間にちょっと飲んだんですけれども、まあ、あの山の上の空気も相まってね、めちゃくちゃ美味しいなと思って、美味しいですよね、そう、すごくね幸せでしたね、ちなみにこの冷茶もそうですけれども、ちょっと味わいたいな、多分ね皆さん聞いてるとお茶飲んでみたくなると思うんですけど、実際にオスカルさんのお茶を試せる機会っていうのも都内でちょっと近々何回かあるっていうことなんですけど、
あるんですね、
はい、ちょっと教えていただけますか。
はい、これはですね、また SNS、まあ、インスタとかで、告知しますので、まあ、場合によっては若干時間の変更、まあ、となる可能性はゼロではないんですけども、ほぼ確定で、まず13日の木曜日、
4月の13日
ですね、と14日の金曜日、まあ、それぞれ4時から8時まで、東京駅のグランスタ、地下にあるんですよね、の日本百貨店で、新販売を行います。でその次の日、ってか次の2日間15日と16日もこれはちょっと週末じゃないと、ちょっとなかなか行けないよっていうのであれば、ぜひ15日と16日に、時間は確か11時から5時だったかと思うんですけど、ナショナルアザブ、
あ、広尾にある、
そうですね、広尾駅の、まあ、すぐ近くにある、まあ、スーパーなんですけど、結構面白い商品とか使ったりする、結構海外の、どうやらなんか同時にアメリカフェアみたいなのがあるので、なんかそれもちょっと面白そうだなと 思われる方はぜひそちらの方に、お越しください。それと、その次の日も結構ハードなんですよね、17日と18日に、大宮駅、これも4時から8時の予定なんですけれども、17と18月火、大宮駅の、駅構内ですね、エキュートの中にある、日本百貨店さんでまた、新販売を行います。でそれと、
まだあるんですね、
まだあります、まだ、その後にちょっとギャップがあって、22日と23日これまた日本百貨店さんなんですけれども、22日の、土曜日は日本橋ですね。あと23日の、日曜日は秋葉原なんですね。で、多分これで最後なんじゃないかなと思います。っていうのはその後にまた出張で、静岡行ったりとか九州とか行ったりとか、まあ、結構新茶の時期が本格的に始まるので、このザ・ベリーファーストをちょっと手に入れたいなとか、ちょっと試してみたいなというのであれば、ぜひ、まあ、新販売の時にいらしてください。まあ、ちょっと新茶のお話でも、全然関係のない話でもいいんですけど、私は基本的にこの、 ずっといるというか、まあ、ちょっと休憩とか、あの現場からまあ離れる時もあると思うんですけど、多分、ずっといると思いますので、皆さんぜひいらしてください。
ちなみに、このザ・ベリーファーストとザ・ファースト。
あ、そうそうそう。
多分これどう違うんだろうって思う方も多いかなと思うんですけど。
そうですよね。はい、あの特に、このセンチャイズムの、まあ、それこそセンチャイズムにリニューアルする前の段階から、まあ、オスカー・ブケルス・ティー・セレクションっていう、ブランド名でやってた時代からずっと飲んでくれてる、方だと、まあ、なんて言うんですかね、その順番知ってるかもしれないですね。あのザ・ファーストっていうお茶、あの最初にできたんですよね。このマリコのコンドワセは実は本州で一番早く、まあ、新茶の摘み取りが、始まる農園なので、まあそのままザ・ファーストっていう、商品名でいいんじゃないかなと思ってつけたんですけど、実は、このザ・ベリーファーストは同じ農園のお茶で、しかも同じ品種、同じ茶の木の品種なんですけど、若干作り方が違います。どう違うのか分かります？このあのおいちゃん今スタジオで飲んでるんですけど、
はいはい、なんかこの香りがあのザ・ファーストの特有の、よくオスカーさんライラックの香りって、はいはい、言われますけど、そういったそのコンドワセの香りっていうのはするんですけど、なんていうのかな、普段のコンドワセと違うところっていうと、もう少しなんて言うんだろう、絞りたてちょっと日本語があれなんですけど、フレッシュというか、
あ、そう、まあ、ちょっと青っぽさっていうか、
あ、そうですそうです、うん、あ、それが言いたかった、うん、絞ってるわけではないんですけどね、なんて言うのかな、すごくみずみずしいというか、なんか本当に、ま、今の季節って、うん、ま、茶の木もそうですけど、いっぱいこう若葉がね、まあ、こうオスカーさんもスタジオ来る前に桜の木が結構多かったと思うんですけど、こう今芽が出てきてるじゃないですか、あんな感じを思わせるような香りです、うん、日本語って難しいですね。
難しいね
表現できない。
私も何年間も苦労してきましたので、もう、まあ、諦めたというわけではないんですけども、日頃、頑張ってますが、そうですね、新茶の香りなんですね、これ、ちょっと青っぽい香りというか、
これを新茶の香りって言うんですね。
で、
うん、
普段のザ・ファーストにはそういうのがあまりないんですよね、
うんうん、
むしろ品種の香り、まあ、さっきおいちゃんが言ってくれたようにライラックのような香り、結構ジャスミンっぽい香りっていう方も多いし、あとなんか、まあ、ちょっとマスカットっぽい、甘い香りとか、ちょっと紅茶とかウーロン茶とか思わせるようなところがあるっていうのは、コンドワセなんですけれども、このザ・ベリーファーストはそれがありつつ、新茶ならではのフレッシュな香りも楽しめるっていう、
すごくね、そのバランスが絶妙ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でこれ本当に季節物なので、まあ、おすすめの、まあ、飲み方っていうか、これ早く飲んだ方がいいんですよね、取っておきとかそういうのではなくて、まあ、ザ・ファーストだったら全然すっごい長持ちするので、まあ、長くキープしていただいてもいいんですけれども、このザ・ベリーファーストはもうすぐ飲んだ方が美味しいと思います。このフレッシュな青っぽい香りと、あと若干ほんのりそのコンドワセ品種の花のような香りもあって、これは、早く飲んでおいた方が美味しいかなと。
あと裏話的なところなんですけど、うん、今年からこのザ・ベリーファーストのパッケージ変わりましたよね、は
いはい、変わりました、若干変わりましたね、はい、気づいてくれた方ももしかするといるかもしれないねいやなんかね、結局これって1日だけ作るんですよね。で、大体ですね、なんか2週間とか3週間とか全部なくなっちゃうんですよね、まあ、今年はすっごく予約いっぱい入ってて、通販サイトに、なので、まあ、今年も早くなくなるんじゃないかなと思うんですけれど、なんか、お茶の好きな方とか、まあ、まあ、SNS でいろいろとコメントをいただいて、この袋をなんかキープしてくれてる人いるって。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、私もこれ別の時に話題にしてもいいかもしれないですけど私も結構長い間やってたんですよ。もう去年かな、諦めて、でも2008年から去年ぐらいまではずっとキープしてたんですよね、飲んだお茶のこのパッケージ、
はいはいはい、袋を取っておくってことですか。
あ、そうですね、だからもうこれはもういくつかの段ボールとか、まあ、これなんか まあアートにしようかって、まあ、何をするつもりかよく分かんないんですけど、なんか
2008… オスカルさんが2008年から飲んだお茶のパッケージが全部取ってあるってすごい数になりそうですよね。すごい数なんですよ。
いや多分、いや最初はあれですよ、スウェーデンに住んでて、だから飲んだお茶のパッケージまだ、まあ、ちょっと日本語はあんまり分からないし、なんかまあレビューしっかりと書いたわけではないんですけど、一応なんか覚えておきたいなと思って、またどこかのタイミングでもし購入できるチャンスがあればこれだったんだよっていう、多分それで始まったと思うんですよ。でなんかそれをやりだしたらもう結構、まあ、これなんかコレクションみたいな感じ、まあ思い出とかにもなるし、たださすがに10年とか15年とか経つともうものすごい量になるから、もう諦めて、一応スウェーデンの方の分はキープしてあるので、なんかどこかのタイミングでなんか写真とか撮影しようかなと思って、まあ多分撮影してそれで捨てると思うんですよ。もうありがとうってこんまりさん的な感じで、なんだけど、まあ、ちょっと話が脱線してしまったんですけど、せっかく1日だけ、まあ、1日にしか作られてないお茶なので、年号も入れた方がいいかなと思って、なのでザ・ベリーファースト2023年という風になって、まあ The Very First 2023という感じになってるんですね。
いいですね。これからまたその数字がね、2024、25とね、重なっていくのが ね、
そう、いや、ただこんなことやってしまうと、ああそうなんですよね、なんかまた来年新しいパッケージと撮影もやらなきゃいけないなっていうちょっと手間が増えちゃったんだなっていう、まあ、感じもしなくはないんですけど、でも、まあ、楽しいですよね。
はい、ぜひね皆さん店頭とか、まあ、あともしね通販サイトでまだ予約分が残っていればぜひぜひチェックしていただきたいんですけれども、いやいいですね、やっぱりこの特別なお茶ということで、はい、
そうですよね、あと、うん、いや本当にすごい綺麗なところなんですよね、
うんうん、
ちょっと見たいな、まあ、ちょっとまだ見てないなっていう方はぜひこの間のインスタライブ、まだインスタグラムに残ってますので、結構なんか面白かったのは生産者の松川さんも出てくるんですよね。
そうそうそう、すごいナイスタイミングで登ってきていただいて、
ねえ、なんかあれなんかなんか台本に入ってるんじゃないかなってなんか結構思われたみたいですよね。なんかそういうコメントも来て、なんかすごいなんかいいタイミングで生産者の方が入ったんですよねとかみたいな、なんだけれども実はこれはただの偶然、本当にもうやらせとかそういうのじゃなくて
作業中だったっていう感じ。
そもそもインスタライブは台本がないんですよね。まあ、台本がない方がなんていうんですかね、まあ、自由に喋れるっていうか、 もっと自然に、まあ、特にお茶の話だとなんかその自分 そのお茶に対しての思いとか、まあ、台本がない方が視線に出てくるんですよね。なのでたまたまなんですね。たまたまというか、まあ、結構降りたり登ったりするんですよね。茶摘みってみんな、まあ、手で摘んである程度集まったら、工場に運ばなきゃいけないんですよね、しおれないようにとか。なので一回工場に行かれて、でまた松川さんが戻ってきてすっごいいい感じであれなんかライブが始まって何分経ってから
だったか、ちょっと真ん中あたりだった気がしますけどね。
なんかもしなんかライブ全部見るのがちょっと長いなっていう方だったら、うん、そこその部分だけ、まあ、結構面白いですよねすごいなんかタイムリーな感じで
友情出演、
そういや本当に松川さんありがとうございます
、はい、ということで、今日はですねこのオスカルさんに早速始まった今年の新茶もう一番にちょっと届けていただいて、贅沢にねスタジオで入れていただくという、はい、オープニングでしたけれども、本当においしいお茶ねありがとうございます。そして今年もね、まあ、お茶のシーズン幕開けですけれども、はい、ぜひ皆さんオスカルさんに会いたいなとかお茶飲んでみたいなという方はまた SNS の方にもねオスカルさんのアップされると思いますが、ぜひ試飲のねスケジュールも見ていただいて、ぜひこのセンチャイズムね体験していただければ面白いんじゃないかなと思います。
ぜひぜひっていうのは 今月末から、まあ、5月のどうでしょう終わり頃は結構出張が詰まってて、うん、多分まあ会う機会はしばらくの間ないかもしれないので、そうですね、
お忙しくなるんですね。ちょっ
とお茶の話したいなとか、うん、あの試飲とか、してみたいなっていう方はぜひさっきの、さっき発表した新販売の、まあ、どちらかの機会にお越しください、
はい、でもちろんこのザベリーファーストも試せるんですよね、お店に行けば、
ね、
うん、なのでぜひ皆さんね一度この感動をねちょっと味わっていただきたいなと。
ただあの完売とかになったら、う
ん、ああなるほど、
ごめんなさいって、まあ、結構まあ用意してはあるんですけれど、うん、そうですね、まあ、確約というか、まあ、100% は約束できないんです、うん、まあ、多分大丈夫だと思うんですけれども、まあ、すっごく気になる方はちょっと前半の方、
うんうん、
にお越しいただければ確実にザベリーファーストを試すことができます。
はい、ということで、今日はねオスカーさんに本州でこの一番早い新茶静岡県マリコのね今度合わせザベリーファーストのお話、お聞かせいただきました。じゃあオスカーさん今日もねありがとうございました。
たくさんいけ
たくさんいけ。